コロサイ人への手紙第2章16節から23節まで。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。
神様は私たちに敬虔であるように望んでいらっしゃいます。敬虔なというのは英語でガドリーと言いますよね。これは人間が神様になるとか神様に等しくなるとかという意味ではありません。いくらガドリーと書いてありましても、神様は作り主、私たちは被造物ですから不可能です。けれども私たちが神様を仰ぎ見、神様を本当に大切な方として思っているなら、知らず知らずのうちに神様の心が私たちの心になる。そして人となられた神様イエス・キリストに似たものになってくるということがあるでしょうね。今回の夏季修養会の正解講師に私たちは郷谷一二三先生をお迎えしました。私は先生のお話を伺いながら、内容は違いますけれども、その先生の話される口調の中に村上先生、村上信道先生の口調があったなというふうに似ているなと感じたのです。と言いますのも、郷谷先生は坂戸教会の信徒として長い間村上先生の説教に養われてきた方ですから、知らず知らずのうちにその説教を聞くうちに、ご自分が説教なさる時も村上先生のその口調が入ってくるんでしょうね。それを吸収してしまったわけでしょうね。で、私たちはいつも見ているもの、いつも聞いているものの影響を受けます。まあ、ですから何を見るか何を聞くかというのはとても大切なことになります。価値あるものに目を留めれば、私たちも価値あるものとなることができますし、虚しいものに目を留めれば、残念ながら私たちも虚しいものになってしまうからです。敬虔、それはそのように神様のお心がいつしか自分の心になってくる。神様を見つめ続けるうちにそうなってくる。神様を恐れ敬い、神様を見上げ、キリストに見習い、キリストのごとく変えられていく。これが敬虔、ガドリーネスということですね。で、敬虔の反対は何でしょう。不敬虔、分かりやすいですね。そして聖書は敬虔を私たちに勧めていますが、不敬虔は罪である、神様に対する罪だと教えています。不敬虔が罪だというのは皆さん初めて聞かれるかもしれません。考えもしなかったかもしれません。それは日本の文化では神様をないがしろにしたり、神様の言葉に従わなかったり、そんなのは罪じゃない、 そう考えられてきたからです。もちろん日本の社会も変化しましたけれども、かって、稲作りを中心に村が出来上がった、そういう時代のことを考えていただくといいと思うんですが、稲作りのために村のルールに従わないということはもう最高の罪ですね。例えば水路を作りますけれども、その堰を勝手に切って自分のところにだけ田んぼにだけ水を引く、そんなことをしたらそれこそ死をもって償わなければならなかった。その人がどんなに真面目な人であっても、家族を大切にする人であったのをそれで罰が軽くなるわけではありませんでした。逆にですね、村のルールを守ってさえいれば、他の人に合わせてさえいれば、どんなにいい加減で旗迷惑な人でも罰を受けることはなかった。むしろそういう人が村の中でだんだん地位を上っていって、役割を与えられて、まあ、そのうち村の名主になるとか、そういうことなんですね。村社会では共同体の秩序が絶対です。ですから周りの人の顔色を伺い、周りの人に合わせて生きるという、そういうことが残念ながら日本人の習性になってしまいました。何かするときに、これは正しいことだろうか、間違ったことだろうか、そんなことあんまり考えないで、みんながどうしているか、周りをぐるっと見回して、同じか違うか、違うことはしちゃいけない、同じことをすればそれでいい、そういうふうな行動パターンというものが、知らず知らずのうちに私たち日本人の中に身についてしまった、そういう面もあろうかと思いますね。日本の文化では聖なる神様がいらっしゃらない、じゃあ何が基準になるんでしょうかといえば、世間が基準になるわけです。ですから世間なんて言ったらもう恐れ多いわけで、多くの人たちは世間様と言いますよね。様をつけてしまって世間が神様になってしまう。渡る世間に鬼はなし、なんか渡る世間は鬼ばかりなんてテレビドラマもあったようですけれども、渡る世間に鬼はなしということわざがありますように、まあ世間というものは中には本当に、なんて言うんでしょうか、心優しい人がどこかにいて、私たちが困った時に助けてもらえる、そういう場所ですよね。でも同時に世間の風が冷たい、何も悪いことをしていないのに、例えば日本の地方に行きますと、クリスチャンというだけでとっても善良な良い人であっても信仰が違うというだけで差別されたり冷たくされたりする、その世間の冷たい風にさらされるということってありますよね。他の人とちょっと違っているというだけで非難される、攻撃される、追放される、自殺や心中に追いやられてしまう、世間様の犠牲になってしまうということがあったのではないでしょうか。いや、今もあるかもしれません。若い人だったら流行のものを身につけていないともうとても恥ずかしいことになりますし、子供だったらみんなが持っているゲームを自分一人持ってないとなりますと、もう仲間外れにされるということがあるかもしれません。日本でも信仰の対象になるものを侮辱した場合に、犯罪があるんですよ。礼拝所不敬罪という立派な犯罪がありまして、まあ、それで訴えられた人もあります。神聖なものは国の法律によっても守られています。でも日本の文化では罪と考えられているものは神様に対するものではなくて人に対するもの。ですから人に失礼なことをしたらもう何て言うんでしょうか、何ヶ月も何年も周りから厳しくこう責められる、そういうことがあるでしょうね。でもその人が神様に対して不遜な態度を取ったり不忠実であったとしても、そういうことはあんまり問題にされない、別に誰にも問題にされないということがあるでしょうね。清い神様に私たちは出会いました。そして私たちは 清い神様に出会った時に、罪というのが誰か他の人に対して犯しているというものだけでなく、この神様に対して犯している、そういう罪を自分が犯しているということを気がつくのです。聖なる神に対して犯している罪、それが不敬虔の罪。私は不敬虔なものであったということが分かりました。そしてそれが分かって、初めて真実な悔い改め、神様の御前に本心から悔い改めることができ、イエス・キリストの救いに預かることができたのです。ローマの手紙5章6節にこう書いてあります。ローマの5の6、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。イエス様の素晴らしい愛のことが書かれてあるんですね。私たちが神様を愛したから、よしよしいい子だ、お前を愛してあげよう、神様は私を愛してくださったんじゃない。私たちが神様を愛する前に、いいえ、神様を愛するどころか神様に背を向けていた、そんな不敬虔な者のためにイエス・キリストは十字架で死んで、その罪を許してくださるというのです。社会の道徳に反することをしてしまった、他の人に迷惑をかけてしまった、ただそれだけの罪ではない、神なんかいらないんだ、神様に背を向け、神様に対して無礼で反抗的なことをし続けてきた、不敬虔な者のために死んでくださった。ローマの手紙は単に罪人のために死んでくださったとは書いてません。罪の中でも神に対する罪を犯してきた不敬虔な者のために死んでくださった。なんと大きな愛でしょう。温かい愛でしょう。世間がもし冷たかったとしても、私たちはこの愛の神様によって、この神様の愛に温められて、この世で敬虔に生き抜いていくことができるのです。神様は私たちに敬虔を追い求めるように命じておられます。私たちも敬虔な生涯を過ごしたい、そう願いますね。でも敬虔であるっていうのはそんなに簡単にできることではないのです。だいたい敬虔な人って言っても、そういう人は別に人気がないですね。こう目立つ人とか、何かできる人とか、少々清濁を合わせ飲むような、政治的なことのできる人の方が現代では人気があります。敬虔だって言われると、かえって人々から敬遠されてしまうかもしれません。本当の敬虔を身につける、そのためには日々の積み重ね、忍耐というものが要求されます。手っ取り早く敬虔になりたい、そういう誘惑に私たちは陥るんですが、まあそれで見せかけだけの偽物の敬虔さ、そこに、捕まってしまうということがあるかもしれませんね。コロサイをはじめとしますアジアの諸教会にはグノーシスという宗教がはびこっていました。グノーシスというのは、既成の宗教では真理に到達することはできない。私たちは当時ありましたさまざまな宗教の知らない知識、真理を知る知識を持っているんだ、そう主張した。このグノーシスというのはギリシャ語でありまして、知識を意味する、そういう言葉ですから、神秘的な知識、これがグノーシスという宗教の売り物であったわけです。で、グノーシスは新しい宗教を作るというよりも既存の宗教と結びつきます。既存の宗教のグノーシス版というものを作り出すのです。ですからギリシャ的グノーシスもあれば、ユダヤ的グノーシスもありました。人たちの後の時代にはキリスト教的グノーシスというものが幅を利かせ、教会はそれと戦うのでありますけれども、使徒パウロのいたこの時代にそれはすでに始まっていました。使徒パウロが戦ったのはユダヤ的グノーシスとキリスト教的グノーシスだったのです。16節に こんな言葉がありますね。こういうわけですから食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方を批評させてはなりません。これはさまざまな食べ物の規制がありましたユダヤ教、ユダヤ教では祭り、新月、安息日というものがありましたよね。特別な日を守るということに力を入れていました。それと関係があります。でユダヤ教を取り入れましたグノーシスは、自分たちこそ旧約聖書を発展させ、旧約に隠されていた真理を明らかにしたんだ、クリスチャンはまだそこに到達していない、クリスチャンを批判し、クリスチャンにチャレンジを与えてきたのです。18節、あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。これはギリシャ的なグノーシスを表します。ギリシャの哲学には非常に禁欲的な要素が強いんです。21節に、すがるな、味わうな、触るな、そういう、3つの言葉が出てきますけれども、これは彼らの合言葉だったようですね。18節後半の、彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、こう書かれていますのは、グノーシスに共通した神秘的な体験のことを指していると思われます。こういうものはとても経験そうに見えます。クリスチャンのシンプルな礼拝に比べまして、ユダヤ的グノーシスの礼拝はきらびやかで魅力的だったことでしょう。クリスチャンは神様に選ばれたものとして、あまりどう過ごしたそういう、楽しみというものをいたしません。そこから遠ざかっていました。もうだからといって社会から浮き上がった生活をしていたかといったらそうじゃないですね。たとえ地上では対人であったとしても、天に国籍を持つ者として地上で対人であったとしても、ローマの市民としての義務を忠実に果たしました。真面目に働きました。隣人を愛する生活をしてきました。ごく普通の生活をした。そういう普通の生活に比べますと、グノーシスの人々がもう日夜難行苦行に没頭している、そういうのってすごいなと思いますよね。でそういう難行苦行というものを歯を食いしばってでも何とでもやり遂げた後、その満足感というものはやっぱりあるわけですから、そういうものがクリスチャンもいいなと憧れる面があったかもしれません。さらに幻を見るという神秘的な体験、これは本当に多くの人が求めていることです。ですからキリストを信じる信仰、このグノーシスの違い、非常に微妙なところで違っていたわけですが、その違いがわからない人たちは、ああグノーシスの人の方がよっぽど経験だと言ってそこに惹かれていったわけです。現代も同じような誘惑が満ちています。23節では、見せかけの経験、それが3つに要約されていますね。人間の好き勝手な礼拝、謙遜、そして肉体の苦行、今までお話したことがこの3つの言葉に要約されますよね。好き勝手な礼拝というのは聖書に基づかないものです。神様を崇めるというよりは自分の感情を満たしてもらう、そういう礼拝、儀式ですね。でコンサートなどではこのオーディオビジュアルの技術が駆使されます。今はもうすごいですね。このコンピューターで、その周波数の一つ一ついろんなことを操作できるようになっています。でその道の専門家はそのコンサートのムードを音響テクニックで操作できるんだそうですね。で本格的な設備を備えた教会ではそういうテクニックを知っている専門家が、機械をセットアップします。そしてそのテクニックを教えますのでですね、非常に残念なことですが、そこに 聖霊の働きではない人工的なムードが作られ操作されてしまうということがあります。怖いことです。ハイテックによって生み出されたバーチャルスピリチュアリティ、そういうものが聖霊様のお働きにとって変えられるとしたら、本当にそれは不経験の極みではないかと私は思うのです。好き勝手な礼拝、次に謙遜と言われていますのは本当の謙遜のことではありません。神様の前にへりくだるということは本当に大切なことです。これは人の前で謙遜ぶって見せるという見せかけのものでしょうね。肉体の苦行、これもまた先ほどお話ししましたように見せかけの経験の印です。それじゃあ肉体の苦行は良くないから、朝早く起きて眠気に打ち勝って、祈りをする、これ良くないから、もう祈らなくてもいいからよく寝ましょう、そんなことは言えないと私は思うのです。時に断食をしたり夜を徹して祈る、それは大事なことです。聖書は経験のための鍛錬ということをはっきり教えていますから、何の自己訓練もないだらしなくしていていい、それは経験ではないでしょうね。でここで言う肉体の苦行というのは、自分の努力で自分を痛め苦しめることによって何か霊的なものを得よう、天国の保証を得ようとする、そして私たちに不必要な苦痛を強いる、そういうことを意味していると思います。もしそうしたもので天国が保証されるというなら、神様の恵みにより頼む信仰から私たちを引き離してしまうのです。これもまた恐ろしいことだと思います。経験というものは一朝一夕で出来上がるものではありません。霊的な生活に導くセミナーに出てきました、修養会から帰ってきました、もう途端に経験な人になって帰ってきました、そんなことないですね。セミナーや修養会、大事なことです。でももっと大事なことは、そこで学んだことをその後も忠実に実践し続けるということです。そこで初めて私たちは経験を鍛錬されていく、より経験なものへと成長させていただけるのです。信仰の戦いを忍耐深く乗り越えていくことによって、それは身につきます。今はせっかちな時代ですから、何でもインスタントですので、インスタントな経験さを求めてしまう、そして何か特別なことをやったらそれで経験になれる、そんな錯覚があります。私たちはそうしたものに惑わされることなく本物を求め続けていきたい、そう願いますね。では本当の経験とは一体どんなものなのでしょうか。それは1にも2にもキリストにつながっていることです。18節の後半から19節にかけて、彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしませんとあります。でここで頭と呼ばれているのはもちろんイエス・キリストのことです。コロサイの手紙はイエス様が第一のお方と言っています。あらゆるもの、全宇宙すべて作られたものの上に立つ第一のお方、頭です。キリストは世界を作られたお方としてその頭であり、キリストは死を打ち破って復活されたその第一のお方ですね。キリストを信じる私たちもイエス様が第一ですから、第二、第三、第四、第五、後に続いて復活に預かることができる。そしてキリストはご自分の体である教会の頭です。教会のトップはイエス・キリスト、教会を治め、養い、導いていてくださるお方。この頭であるキリストに、私たちもキリストの体の一部分、器官の一つとなってつながっていく、それが経験である。この箇所は教えていますね。キリストの体である教会に連ならないで、頭であるキリストにつながることはできない。 頭であるキリストにつながらないで、体である教会につながることもできない。でもしばしばこの二つが分かれてしまうことがあります。キリストにつながっていると言いながら教会につながらない人がありますし、教会につながっていると言いながら、教会につながっているというのは教会にメンバーシップがあって、教会の誰それのことをみんなよく知っていて、の横の交わりがあるんですが、その人とイエス・キリストとの固い結びつきがないということも起こりうる。ですからコロサイの手紙では2章の6節7節先に、もう少し前に戻りますが、そこにはこう書かれてありました。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。キリストにつながっていること、それをまず教えているのです。このキリストとのつながりが確立して初めて、キリストにあるお互いの交わりが生まれてまいります。キリストとのつながりがなかったら、教会にどんな良い人たちがいて仲良くやっていましても、そこは単なるコミュニティ、フェローシップで終わりますね。お互いが慰め合って元気を分け合って励んでいるというだけのグループです。でもキリストの教会は違います。頭であるキリストの命を日ごと日ごと注がれて生かされて成長していく、これがキリストの体です。教会に集う一人一人がキリストにつながっていたら、そこに生きたキリストの体が出来上がっていきます。成長していきます。19節ご覧ください。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。イエス・キリストにしっかりつながるときに、私たちは生きたものとなって成長していくとあります。キリストの体の成長のために貢献しながら、自分自身もキリストにあって成長していく、これが本当の経験です。この経験を追い求め、神の恵みによってその経験を育てていくものになりましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちに偽物の経験さと本当の経験さの違いを教えていただきました。しかし学んだだけ、知識だけでは本当の経験と偽物の経験とを見分けることができません。どうぞ私たちの頭であるキリストにしっかりとつながって日々を歩むことができますように助けてください。あなたと共に歩むことによって、体験するその経験によって、偽物を見破りながら本物を聖書が教える本当の経験へと進ませてくださいますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。